心を捧げたと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
新しい年を迎えました。この新しい1年の歩みが縁起豊かなものとなりますよう、神様と共にありますように、お祈りを、お互いに祈り合いたいと思います。新年おめでとうございますというのがはばかられるほどの大変な災害が起こってしまいました。また大きな事故も起こりました。能登半島地震で被災された方々、犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、神様からの慰めが豊かにありますようにお祈りをしたいと思います。羽田空港の事故、北九州での大火事、その他ニュースにはならないかもしれませんが、新年早々いろんなことで辛く悲しい思いをされている方々もおられるかと思います。すべての人々に主の御手が差し伸べられ、慰めと励ましが得られるようにと祈りたいと思います。能登半島の地震は日が経つにつれて、皆様も報道などでご存知かと思いますが、被害の状況がどんどん明らかにされて、犠牲者の数も増えていっております。それを見ながら、今回の震災が当初思っていた以上に甚大なものであったという認識を新たにしているところです。週報にも書きましたが、本震の後、震度5以上の余震が14回、震度3以上だと100回を超える余震が起きているようです。心が落ち着く暇もなく、飢えと寒さと、恐怖に襲われている被災地の方々を思うと、まあ、何とかしてあげたい、そういうふうに多くの人が思うところであります。今ただこれ以上大きな余震が起きないということや、飢えや寒さなどで命を落とすことがないようにと、健康を害することがないようにと祈るばかりです。教会関係の被災状況が気になる方もおられるかと思います。能登半島には教団関係の教会は伝道所を含めて4つございます。中でも震源に最も近かった輪島教会は、礼拝堂の壁が崩れ落ちて中が丸見えになり、建物そのものも歪んでしまっているように思います。隣接する牧師館は、まあ、一見すると無傷のように見えるんですが、倒れてきた隣の家が壁に穴を開けて、また家の周りを囲む土台を含んコンクリート土台を含んで粉々に割れてしまっているようです。信徒の方はみんな、まあ、命は守られたようですが、お一人の方の住居が倒壊し、またお一人の方の住居があの大規模火災で焼失されたとのことです。現時点では倒壊は免れているものの、今後の調査で、まあ、全壊、大規模半壊、そのような判定を受けるであろうお宅はたくさんあるかと思います。半島の能登半島の根元近くにあります白衣教会、ここは付属施設ある幼稚園の園舎の壁が壊れて廊下が隆起されたという写真が報告されています。園庭や施設周辺には大きな地割れがたくさんあって、周囲を施設を囲む金網なども倒れておりました。白衣教会には都議伝道所という伝道所がございます。輪島から車で40分ぐらいのところでしょうか。前回の能登沖の地震の時、2009年ですかね、そこの時に被災をし、建て替えをしておりましたので、今回は無事であったようです。七尾教会というところがございます。こちらも大きな被害は免れたそうで、付属の七尾幼稚園、子ども園ですが、ここは直後に、地域の方々にここを開放して避難所として用いられた。園児の家族を含めて100名以上が避難をされていたようです。あさってからは通常の保育を開始すると伺っています。身近なところでは、地震発生の翌日になってから、施工保育園の保育士が能登半島の先端の珠洲市というところにいたことが分かりました。 ご両親とお連れ合いとともに現地のご親戚を訪ねていたとのこと。で、後で聞いて地図で確認をしたんですが、震源からもう10キロも離れていない、しかも海辺のまさに激震地にいたようです。地震の直後、海の水がさーっと引いて海底があらわになったので、津波が来るということを予感して裏山に避難をしたそうです。ただ結果的にそこには津波は押し寄せなかった。不思議なこともあるもんだなと話を聞きながら思ったんですが、今朝になってそのエリアが隆起したために海岸線が200メートル沖合に伸びたということを知りました。そういうこともあるんだなとこの保育士ですが、病弱のお母様をなんとか避難させたいと願って、おりましたが、簡単に救助が来てくれるはずもなく、様子を見に来た自衛隊に頼み込んで、なんとか珠洲市の病院まで運んでもらったそうです。で、3日はそこに足止めをされ、もし4日も足止めされるようだったら、迎えに行こうかと、たどり着けるかわからないけど迎えに行きましょうかと申し出たんですが、いとこが来てくれるということでありました。そして4日のお昼過ぎに現地をなんとかいとこさんが来てくれて脱出し、夜遅くに金沢までたどり着き、5日の朝にサンダーバードで京都に帰ってくることができたとのことでした日本キリスト教団はお正月休みでしたが、珍しく対策室というのを素早く設置して、社会委員会が募金の窓口を開設しました。その際に教会の支援だけではなくて、人道的支援、すなわち地域への支援活動も行うという、このような声明を発表いたしました。で、これは従来自分たちの群れである教会支援を中心にしてきた教団執行部にしては異例の決定のように私には思われました。もちろんこれは歓迎すべきことであって、そのために早速こう先遣隊を被災地に派遣するというふうに聞いたときには、あら、教団はどうしちゃったんだろうと思っていい意味で感心をしたんです。で、当事者である中部教区というところは、ここは当事者になるんですが、中部教区も募金の窓口を開設しました。自分たちは教会と付帯施設の支援だけを行います。ボランティアなどは教団の活動に参加してほしいと、そのように言っておりました。なんとなくその決定には違和感を覚えたんですが、まあ、単なる役割分担なのかどうか、何か行き違いがあってたもとを分かつようなことがなければいいなと、そのように思いながら事の成り行きを見守りたいと思っているところです。私たちにはいろいろな思いがあって、その、ある程度、そういう組織力、横のつながりもあるものですから、何かできるというふうなことを考える、思いがちなんですが、実は支援活動のようなものについてはあくまでも素人であって、人道的支援だといっても大したことができるわけではありません。大量の物資を届けることができるわけでもないし、道路を直したり家を建てたりするわけでもない。ボランティアといってもせいぜい家を片付けたり物を運んだりすることぐらいです。でもそこにはこう駆けつけた人たちの思いというのがあるんです。何とかしたい、何かできることはないか、そういう思いで、いたたまれない思いから現地に飛び込む人たち、そういう思いがあります。それはとても大切なこと、大切な働きに結びついていく、そのような思いです。その思い、寄り添いたいと思う心が、疲れた人や重荷を負わされた人を慰める、支える力に変えられていくと信じるからです。2年か3年くらい前だったでしょうか、アドベントの期間中にクリスマスページェントの練習をしていた保育園の年長児たちと話をしておりましたときに、それぞれが嬉しそうに自分の選んだ役を教えてくれました。私は天使だ、僕は羊飼いだ、そういうふうに自分がの役を紹介し、また自分が言うべきセリフ、覚えている途中ではありましたが、それをこう披露してくれる子もいました。で、そこに博士役の子たちも加わってくるんです。僕は黄金を捧げる、 僕はお薬を捧げる、僕ら油を捧げる、まあ、これは入香のことのようです。そういう具合に捧げ物を紹介してくれました。でページェントは通常博士は3人、学者は3人という役の振り分けになっています。でそれは、まあ、捧げ物が黄金もつや九乳香という3つのものがあったから、おそらくこの3人という配役になったんでしょう。実際には何人いたかわからない。ただ博士たちとか彼らと書いてありますから、おそらく複数の人数だったんでしょう。でもページェントはとにかく3人が相場です。ところが施工保育園のページェントでは4人目の博士が登場します。そして4人目の博士が誰よりも誇らしげに私に言いました。僕は心を捧げるんだ。施工保育園のページェントでは4人目の博士が出てきて心を捧げます。以前イブの礼拝でご紹介したことがありますが、バン・ダイクというアメリカの牧師が書きましたもう一人の博士という物語がございます。イエス様のお誕生を祝うために駆けつけた博士は4人いたという設定の物語。4人目の博士、アルタバンと言います。彼は捧げ物としてサファイア、ルビー、真珠という3つの宝石を準備いたしました。ところが旅立ちのために他の博士たちと待ち合わせた場所へ行く途中、倒れている人を見つけます。この人を助ければ間に合わなくなるかといって放っておくわけにもいかない。悩んだ挙句、医者であったアルタバンは倒れている人を看病することにいたしました。その甲斐あって夜明け頃にはすっかりその人は良くなりました。アルタバンは待ち合わせ場所に急ぎますが、他の博士たちは旅立った後でした。目的地と思われるところへ行くためには砂漠を越えなければなりません。そこで彼はサファイアを売り、ラクダの一体や案内人、その他いろいろな必要なものを買い揃え、そして出発いたしました。エルサレムに着きますと3人の博士たちの消息を尋ねて回ります。するとベツレヘムという小さな町に向かったということが分かりました。そこで早速ベツレヘムに向かいます。ベツレヘムでは宿屋の馬小屋で生まれた赤ん坊を拝んでいたという証言を得たので彼も行ってみましたが、すでにもぬけの殻でした。がっかりしていると騒がしい声や悲鳴が聞こえてきます。見るとローマ兵たちがやってきている。何やらヘロデの命令で2歳以下の男の子を皆殺しにしているということでした。その時目の前にまさに赤ん坊を抱えた女の人が震えているのが見えました。アルタバンは急いでその女性を家に押し込み玄関に鍵をかけます。しかしそこにもローマ兵がやってきました。アルタバンはここに赤ん坊はいないと言い張りますが、兵隊は中に入ってこようといたします。アルタバンはローマ兵の兵隊に向かってこう言います。分別のある人が来たらこれを渡そうと思って待っていたのだ。彼の手には真っ赤に輝くルビーが握られておりました。隊長はそれを受け取ると、この家に赤ん坊はいない、そう叫んで兵隊たちを連れて出て行きました。アルタバンは落胆いたします。救い主にお捧げしようと思って準備した宝石を2つも失ってしまった。でも彼はまだ真珠が残っていると気を取り直し、救い主を探しに旅に出ました。彼は救い主を探す旅を続けます。そして行く先々で怪我や病気の人たちを治療し、飢えている人に食べ物を分け与え、困っている人の相談に乗りました。しかし救い主と噂される人物はいつも先月までこの町にいた、1週間前に出かけていった、昨日見かけたといった具合に見つけることができないままでありました。 そんなことを繰り返しながら33年が経った時、彼はエルサレムにやってまいります。この都も何度も訪れたところです。アルタバンは年老い、もう旅を続けることが難しく、これが最後だ、最後のエルサレムだと感じておりました。その時、群衆が騒ぎながらどこかへ行く様子がうかがえます。目が不自由になってしまったアルタバンは、何事が起こったのかと近くの人に尋ねますと、ナザレのイエスという人物が神を冒涜した罪で十字架に挙げられたというんです。アルタバンは胸騒ぎがして、群衆が向かっているゴルゴダの丘に向かいました。すると女性の悲鳴が聞こえてきます。父親の借金の方に奴隷として売られていくのだというんです。嫌がる女性を見かねたアルタバンは、最後まで大事に取っておいた真珠を取り出し、男たちに渡し、これで十分だろう、娘を離してやりなさいと言いました。男たちはその真珠を受け取ると満足そうに去っていきます。アルタバンは大きなため息をつきました。とうとう最後まで大事に持っていた真珠まで失ってしまったんです。もはや救い主にお会いしてもお捧げするものがない、私は救い主にお会いする価値はないものとなってしまった、そう嘆いているとき、大きな地震が起こり、一瞬光が失われ、アルタバンの目の前は真っ暗になりました。一枚の屋根瓦が飛んできて、アルタバンの頭を直撃したんです。アルタバンは倒れ込んで瀕死の状態になります。助けてもらった少女が駆け寄り、アルタバンに必死に声をかけます。アルタバンは何かを話し始めた様子だったので、少女が耳を傾けると、アルタバンはこう言いました。いいえ、私はあなたに何もお捧げしてはいません。サファイアもルビーも真珠もすべて失ってしまいました。私はあなたにお会いする値打ちのないものなのです。すると天から声が響いてきました。いや、あなたは病人や怪我人を癒し、飢えた者に食べさせ、困っている人の相談に乗った、あれはすべて私である、私にしてくれたことなのだ。願いは叶いませんでした。でも思いは届き、実は叶っていたんです。何も捧げることができなかったけれども、実はすべてを受け取ってもらえていたんです。アルタバンはその声を聞くと、安堵の笑みを浮かべて静かに息を引き取ったのでありました。思い、心、それは目に見える何よりも尊いものであることをこの物語は教えてくれます。そして私たちにはそうした思いや心が賜物として与えられているということを知るんです。そしてその思いや心はちゃんと神様のもとに届いている、受け取ってもらえるのだ、隣人を通してそれは受け取ってもらっているのだということを知るんです。私たちはその心の上に感情に起伏があり、時に悲しんだり苦しんだりもしますが、嬉しい思いをする、喜んだりもする、そういったことがあります。それらはあざなえる縄のごとく、ちょっとしたきっかけでひっくり返るものであるということも知っています。だとしたら、私たちはいつも嬉しい気持ちや喜びを抱いていたいと思うのですから、悲しみや苦しみの中にあるときには、それをひっくり返すきっかけを誰かに作ってもらったり、あるいは自分がそのきっかけを作るということができるはずなんです。その力を私たちが持っているとしたら、どのように使うでしょうか。昨日夕方、先にご紹介しました、被災現場から命からがら脱出してきた保育士からと電話がありまして、お話をしました。想像を絶する恐怖と過酷な避難の状況を涙ながらに 話すのを聞き、本当に胸が締め付けられるような思いでありました。このような経験をした人たちが他にもたくさんいる、何万人もいる、いまだに現地で孤立している人たちもいます。この職員の実は一緒に帰れなかった家族もまたいまだに孤立状態を強いられているようです。ニュースでは取り上げられなくても、その一人一人にドラマがあります。程度の差はあっても当人にとっては一大事です。忘れることのできない大きな傷を心に残しているでしょう。だからこそ私たちはその欠けた心の傷を少しでも埋めようと、私たちの心を分かち合いたいと思うんです。何かできるかとかできたとか、そういう目に見えるものではだけではなく、私たちは一番大切な私たちの思いを心を分かち合うということができる、そしてそれこそが最も必要なことであるんだということを改めて思い起こしたいと思うんです。そうした思いや心の分かち合いが何かをするための新しい一歩を踏み出す源になるでしょう。痛みを覚えている被災地の教会や被災者の皆さんに、一刻も早く平安が訪れるようにと祈り合わせたいと思います。祈ります。主なる神様、新しい年の最初の週日の礼拝をこうして共に捧げることができます幸いを心から感謝をいたします。新しく始まりましたこの1年も、どうか私たちあなたと共に歩み続けることができますように導いてください。そしてあなたを求めるすべての人に、どうぞあなたの恵みと祝福を豊かに賜りますように、またあなたを見失いそうになっている友がおりましたら、互いに手を取り合ってあなたの道に帰ることができるようにしてください。いまだにあなたに出会っていない、まだ会えていない兄弟姉妹にも、御子イエスキリストを通して与えられた福音を述べ伝え届けることができるようにしてください。一人一人の健康を守り支え、平安のうちに歩ませてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。